皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。そして改めまして明けましておめでとうございます。今日もはやですね1月の11日でございますので、今更感がございますが、このポッドキャスト自体は今年に入って初めての配信になりますので、継続して、9年目でしょうかね、数えること第442回ということでございます。まあ、今年はなんとか500回に行ければいいなというふうに思いますが、張り切ってお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということで、新年1回目の配信でございますが、実は、まだ僕ハワイにいます。なのでこっちはまだ1月の10日なんですけどね、あの年越しもしまして、なんと明日の便で日本に帰りますが、前の日の晩のパッキングかもう終わりましたんで、それで収録をさせていただきます。ちょっと雑音入っていると思いますが、テラスでやってますんでですね、ちょっとうるさかったらご容赦いただきたいなと思っておりますが、ハワイからまたお届けしたいと思っております。で、今日はですね、この何年間も新年第1回目のポッドキャストでは目標をですね、目標をどんな風に達成するのかみたいな議論をずっとしてきたつもりなんですが、今年は実はもう年末にこのテーマで話をしましたんで、ちょっと違う話をします。でもやっぱり新年の初めにふさわしいようなものにつながる内容にしてありますので、ぜひ聞いてもらいたいなと思ってまして、テーマをですね、ビジネスのためにビジネスをするなというタイトルにしてみました。なんでこの話をしたいかというのは、だんだん分かっていただけると思うんですが、ちょっと聞いてみてください。で、後半でですね、まあ、近況ではないですが、ハワイにまた、おかげさまでですね、こんな良いところに、僕にとっては良いところなんですが、3週間ぐらいですかね、いさせていただきまして、また気づきもいろいろありましたんで、その辺の話をさせてもらったりとか、あとは、いろんなお知らせもさせてもらいたいなと思って、おります。ということで、まずは1回目のトピック、ビジネスのためにビジネスをするなという話なんですが、年末年始もですね、実は僕ハワイでずっと仕事はしてたんですけれども、その中で、相談もね、いろいろいただいていました。で、そこでも当然出た議論なんですけども、よくね、独立してコンサルタントをしたい人に言われるコメントがあるんですよ。それはどういうことかというと、ちなみにコンサルタントを目指してない人でもこの話聞いてほしいんですが、コンサルをしたい人がいたとしましょうと、その人から言われるコメントがね、あるんですけど、それは、僕は本当はコンサル業がしたいんですっていう言い方をなさるんですよね。つまり、今は違うことをしようとしてるんです。今は違うことを始めようとしてるんだけども、未来にはコンサルタントをしたいのだという希望があるんですよね。で、突っ込みたくなるじゃないですか、当然。なんで今それやらないんですかと。本来はやりたいんですからね。本当はやりたいことなんだったら、コンサル業したらいいじゃないですかというふうに突っ込みたくなるんだけども、その理由も結構似てましてですね、皆さん同じことを言うんですけれども、大体こうです。自分はビジネスを成功させたりしたことがないと。そして人を手助けしたこともないので、まずその実績を自分で作ってから、その後でやろうと思ってますというふうにおっしゃるんですよね。特にこれって、コンサルティングにもいろいろあると思うんだけども、集客とかですね、ビジネスコンサルとか、マーケティングコンサルティングみたいな、まあ、要するに商売系というか、ビジネス系のコンサルタントになりたい方に多いんだけども、でもそれでもダイエットだったりとか、語学、つまり英語だったりとか、まあ、分野が違ってもね、似たような理由でおっしゃる方が多いんですよね。じゃあ、今はそうじゃなくて、未来はやりたいんだって、今はじゃあどうするのって話になると、勉強するんですかってなると、そうでもなくてですね、実は選択肢として2つのことをおっしゃる方が多いんですよ。1つ目、 A としましょうか。1つ目は、自分でまずはネットショップをやったりとか、サービス業を立ち上げて業績を上げて実績を作ろうと思いますというのが A ですね。で、 B というのが、誰か他人ですね、他の方とパートナーシップを組んで、その方がネットショップをしようとしてたりとか、もしくはサービス業を営んでいる、それがエステかもしれないし、何かのアドバイザー業務かもしれないし、受託業務かもしれないけれども、 そのサービスだったりとかネットショップをしている人と組んでですね、その人の業績を上げてあげることによって実績を作ろうとすると。だから相手がリフォーム業の場合もあれば、整体みたいな仕事をしている人の場合もあるかもしれないけども、とにかくそれで実績を上げてあげて、それを自分の実績にしようと思っているという人ですね。 A と B のパターンがだいたい選択肢としてご提案されると。だから僕が相談される時っていうのは大抵はここにいる人で、誰か他人のマッサージサロンを業績を上げたいので、どんな風にすればいいでしょうかと。でも実は僕は本当はコンサルしたいんですみたいな話をされたりとか、もしくは今からネットショップでもやろうと思うんだけど、でも本当は僕は今やりたいわけじゃない、今やりたいのは、今やろうとするのはネットショップなんだけど、本当はコンサルがしたいんですみたいな話をされるから僕は気づくんですけれども、ってことなんですよね。でこれ聞いてどう思われますか。立派ですよね。まず立派ですと。つまり真面目ですよね。真面目。なんか悪いこと言いましたみたいな話だと思うんだけれども、ネタにしているからには、まあ本来ね、こういうコンテンツっていうのはこういうふうにした方がいいで素晴らしいでしょって言った方がいいのかもしれないけど、僕はアンチテーゼを提供するコンテンツの方が話しやすいので、あえて逆説的なのを言いますけれども、僕はね結構反対してきました。こういうご提案をされる場合はね、してきました。で僕自身が自分が不真面目だからではないつもりです。ないつもりです。なんでかというと、コンサルタント、まあ大きくはね、大きい、まあ、論点というかポイントは、コンサルタントだったりとかコンサルティング事業ですね、コンサルタント業だったりコンサルティング事業というものと、その他の実業といいますかビジネスですね、ビジネスというものに、なんかあたかも難易度に差があるかのような理解をされているように思うからなんですよね。多分きっとそうなんだと思うんですよ。わかりますかね。コンサルティング業とその他のビジネスについて、なんか差があるかのような理解をしている人がすごく多くて、まあ、長年続けててやっぱりこれ思うんですけど、ビジネスっていうのはこうやっぱりどんなものをやったとしてもですよ、どんなものをやっても、どれだけ世の中でそれが簡単だと言われてたとしても、絶対にですね、業績を伸ばすとか継続させるっていうのに一苦労あるんですよ。いろんな意味の一苦労ですよ。いろんな意味の一苦労があるんですね。まあ苦労しないという商売もあるのはあるし、そういうのは見てきました。パコーンって跳ねる人たちもたくさん僕はお付き合いしてきましたけども、やっぱりそれはそれで後で歪みが出るんですよ。まあこのテーマはまた深いから別の議論をしますけどね、それはそれですごく結局一苦労あるんですよ。ですから一苦労あるんですね。で誤解をないように、新年早々ですから言いますけど、僕はビジネスは楽しいものだと思っています。で刺激的だと思っているし、そうあるべき、そうするべきで、そういうものを選ぶべきでしょうね。でライフスタイルを変えていくにあたっては、やっぱり最適のツールだと思いますよ。自分の人生を自分のために生きると、より良くしようと、自分らしいものに戻っていくとか、変えていくってことについては大賛成であり、僕もそうありたいと未だに思ってますが、そのツールとしてはビジネスはやっぱ最強だとやっぱ思いますからね。で難しいとは思ってません。正直難しいのではなくて、面倒なんだなと、面倒なものだなという理解は僕はビジネスにやっぱりあるんですよね。あるんですよ。でもですよ、なんだけども、何かの目的のために手始めにそのビジネスをやったからといってとか、今はそのビジネスをやる仮の姿としてやってですね、業績を伸ばせるほどですね、やっぱちょろくないと思いますよ。ちょろくないと、要するに舐めてんじゃないっていう、舐めてないですかということに、舐めてないですよって当然なる、舐めていらっしゃいませんからね、そういう人は大体舐めてないでしょ、失礼なってなるんですけども、なるかどうか分かりませんが、まあ舐めてないんですけど、舐めてないってことに僕にとってはなるわけですよ。言い方をねきつく言えば。でまあ、もちろん世の中を学めてたって別にいいんですけど、でもやっぱりそこが論点なんじゃなくて、つまりコンサルティング、まあ、それもそうだし、業績が他の商売だったらついでに伸ばせるというほどね、難易度が違うと思ってるのもちょっと変だというか違うと思うし、さらにね、コンサルティングっていうのは 実力、つまり業績を伸ばしたという事実があればできると思っているんだと思うんですよね。ですよね。だけど例えば B の誰かを手伝うことで実績を出そうと思ってるって人もいるんだけど、これはやれば分かりますけど、人は言う通りになんかまず動いてくれませんよ。コンサルティング業務を実際やっていけば分かる話なんだけども、 A と B が最適ですと、根拠はこれこれこれこれですと、そして事例もこれこれありましたと、やるべきであると、じゃあやりましょうというふうに言ってですね、一生懸命説明しようが2時間のプレゼンで説明しようがですね、素直にやってくれない人ばっかりですよ。やってくれない、それは相手が悪いんじゃなくて、やっぱりそういうインセンティブだったりとかモチベーションが与えられてない、こういうことだと思うし、その人にとっても向いてなかったりとか、その人にとっては本当はそんなことやりたいと思ってなかったりとか、いろいろあるんですけども、とにかく素直にやってくれる人なんかいないんですよね。しないんですよ。だから理論じゃないな、理屈には理念か、理念には共感するんです。自分は真面目でね、こういうふうに業績を出してからコンサルをしようと思ってるという理念には共感するんですけども、実行するのが困難すぎるんですね、そもそも。だってビジネスというカテゴリーで言えば、コンサルをやるかネットショップをやるかっていうのはその同じ位置にいますから、コンサルが上位にいて、ネットビジネスは手間、コンサルをやるぐらいの実力がある人だったらネットショップがちょろいというほど甘くはないわけですね。甘くはないということになるんですね。だからじゃあそんな人はコンサルタントなんかやめてしまえということが言いたいわけじゃなくて、僕はもうアドバイスするとしたら1個しかなくてですね、もう今始めてくださいよということなんですね。今始めましょうよということなんです。 でもね当然ちょっとまあ聞いてたかと、実績がないからやるてくないって言ってんじゃないかみたいな、できないって言ってんじゃないかみたいな話になるんですけれども、でもやっぱりね、今やるべきだと思う。それでもやるべきだと思います。例えば人の手伝いをするからそれでいいんじゃないっておっしゃってたとしても、それもダメですね。その場合はその方からコンサルティング業務としてしっかりコストをもらって、コストって言ったらいけないか、フィーをもらってですね、取り組むという切り替え方をした方がやっぱり良くて、それがお金をくださいって言ってそれでもダメだっていう、成果報酬しかお前とはやらないって言うんだったら、おそらくコンサルタントとして認められてないんですね。ですからやっぱりそれはもうそういう取引はしなかったらいいというふうに思いますね。で当然さっきおっしゃった通り実力不足なんですよ。やったってね、実力不足なんです。なんだけどコンサルティングっていう仕事はコンサルティングの業務の中でしか実力がこう上がっていかないんですね。まあ、つまりお客様と対峙している最中でしか得られないこう実力があるわけですよ。ですね。で、しかもコンサルティングということを言ったって、コンサルティング業務だけをやってるわけじゃなくて、ビジネスですから集客をしたりとか、ブランディングしたりとか、マーケティングしたりとか、あと人材育成したりとか、ファイナンスしたりとかってことでいっぱいやることあるんですよね、ビジネスとして。ってことになると、そうしないとお客さんが手に入らない、顧客が手に入らない。ということは1人目のお客様を手に入れた状況では自分のビジネスとしてのコンサルティングというビジネスの集客とかブランディングとかマーケティングの実績を1人目を作ったことになるわけだから、実績がなかったらお客様と対峙できないというのと順番が逆で、お客様と対峙できるようになったコンサルというのは実力が伴ってるんですね。一つ目の実績が実力が伴ってることないか、実績が一個できてることに、あなたを手に入れましたよねということになるわけですよ。でこれが一人目、二人目、三人目とお客様が増えていけば増えるほど、それ相応のビジネスの実績ができている言ってることになる。なぜかというと、そうしないとマーケティングブランディングとかねいうことをしないと1人目のお客様も2人目のお客様も手に入らないからなんですよね。だからそのスキルをもとに一人一人と対峙していく、そしてスキルを自分のスキルを上げていくしかやっぱりないんですよね。まあ、ちなみに言っときますが、人の10倍ぐらい本を読む必要があるし、情報のインプット量を増やすという努力を日常的にする必要は当然あるんですよ。当然ある。それはもう言うまでもない。それが嫌な人はやっぱりコンサルティング業ってやるべきではないとは僕は思いますけれども、まあそれはやってるでしょうからいいとして、そういうふうな世界なんですよね。すごい、まあ、地味なんですよ。地味、もう超地味なんですよね。で自分が言ってるなんですけど、僕は自分で超地味だなっていつも思いますしね、自分のことで、まあ地味ですよ。で で当然クライアントさんにがっかりされることもあります。最初はあるだろうし、ベテランになったってあるわけですよ。ってなった時に、でもその結果を受け止めなくちゃいけなくて、もう落ち込めって意味じゃなくて受け止める必要があってですね、それを改善してまた勉強して進む、また何かあってまた反省してみたいなことがずっと繰り返されていて、螺旋状みたいにこう進化していくイメージなんですよね。だから螺旋状って言ってる時点でめちゃくちゃ地味じゃないですか。ですごい時間軸がかかる話ですね。で、うすうす多分ご存知ですよね、皆さん。コンサルしたい人は多分ご存知のコーチング業というような業界も結局同じだと思うんですけども、うすうすそれは分かってるんですよ。なんだけどやっぱり分かってるけど、やっぱスーパーコンサルにね、実力十分備わったスーパーコンサルにすぐなるべく6ヶ月間スーパーコンサルタント養成講座みたいなものをですね、100万ぐらいかけて受講してみたりとか、もしくはある意味コンサルティング業よりちょろく感じるようなネットショップでもやってね、収益を上げようかというふうな、で誰に言っても恥ずかしくない実力を手に入れようと思うのかもしれませんが、この地味さを回避するための逃げの一手という意味も一部か半分か分かりませんがあると思うんですよね。で、インプットする、集客する、退治する、反省する、またインプットする、集客する、退治する、反省するみたいな、この繰り返しを永遠とする必要があるので、やっぱり地味だから、そしたらまあ今とりあえず別のことをやっていることでね、それをワープしたいなと思う気持ちもよくわかるけれども、でもね、とりあえず別のことをやってる暇はないんですね。こういうことしなくちゃいけないからってことは、やっぱりもうどうせだからこれやる必要があるんだから、やり始めたってやる必要があるんだから今からやりましょうってことになるのかなと思いますね。しつこいけど、ビジネスを成功させた実績がありませんって言うんだけど、自分のコンサルティング事業を成功させるということがビジネスの成功ということであるわけだから、それは同じことを言ってるんだろうなというふうに思いますね。で、ちなみに話が長くなってるんですが、これってね、そのコンサルティングっていうのは僕の身近な事例なので話をしてみたんですけど、そうじゃない人もめっちゃくちゃやっぱこういうパターンって多くて、例えばですよ、将来私はこういう学校を作りたいと思う。それが子どもの教育なのか分かりませんよ、何か分からないけど、とにかく健康についてなんか分からないけど、学校を作りたいと思ってますと。で、そのために資金のも必要だし、その資金も調達したいというか貯めたいから、ネットショップでもしてお金儲けをしたいと思ってるんですというふうにおっしゃる方もいるわけで、この類の話ですね。これも実はすごい似てる話で、こう言われても僕はほぼ 100% 反対を最近はするように、最近じゃない昔からですけど反対をして、います。で、もちろんね、こういうことをおっしゃる方の中には、本当は金儲けがしたいんだけども理念的なことを語っておく方がかっこいいかなと思っている人もいるわけで、そういう人の場合はあなたは本当はそんなことは考えてないんじゃないですかって話をするんですよ。なんだけども、ビジネスを行う目的そのものが、そのものはですよ、学校を作りたいという人の場合はやっぱり反対することが多いですね。金儲けだけの人の場合はそれは後付けだから、本当にあなたのふさわしいことをやっていきましょう、もう少し効率的にお金を儲かることを選んでいこうって商材選びに舵をこう戻すんですけどね。でもそうじゃなくて、本当に学校を作りたいって人の場合はやっぱりまずはじゃあネットショップで金貯めてみたいな話をするのは反対します。さっきのコンサルをするためには誰かの実績を作りたいとか、ネットショップでもまずはやってみるみたいなことを言うパターンとやっぱり似ていて、だちょろそうに見えるようなビジネスをやってるというやろうとしている感覚がやっぱナンセンスかなというふうに思いますね。そもそも自己資金がすごくたくさん必要な事業をやるために、自己資金だけの貯金でやろうと思っているのも考えが単純すぎると思うんです。なぜかというと、その留保金を貯めるためには税金を込みの形で利益を出し続けなくちゃいけなくて、留保金をどんどん貯めていくことになると、税金払いながらだったら先進国に住んでいる限り相当大変なんですよね。自己資金だけで大きな資金を得ようと思うと、でなると資金調達っていうのは当然のごとく大きな事業をしたいんであれば、ビジネスのそのビジネスに必要な要素ですよ。例えばインフォメーションビジネスをするんであれば、リードを取るという広告をブンブン回すってことが必ず必要だということと同じように、 学校を作るんであれば資金調達というプロセスは絶対外せないけれども、それをネットショップなんていう一見ちょろそうに見えているような、全然ちょろくないんだけど、もので貯金してから賄おうというのはこう全然入り口も出口も全部違うという話にやっぱなるから、結構ナンセンスだなというふうに思います。でそもそも何ていうのかな、学校を本当に作りたいんだったら、その学校で果たしたい理念を達成できそうな別の、まあ、今できる環境で別のビジネスをどんどん手始めにやってみる、それだったらいいのかなと思います。例えばオンラインの学校から始めていくとかね、教材の販売だけからしてみるとかいうんだったら、資金力とかロケーションとか許認可っていうことも回避できることが往々にあると思うので、全然いいじゃないですか。まずはネットショップで貯金なんて概念はいらないと思うんですよね。だから結構ね、なんかまるで一曲も曲を作ったことがないミュージシャンがデモテープだったりとかオーディションにも全く出ず、ライブ活動もまめにせずですね、デビューすると言っていただければ僕は曲を書くので、それまで、正社員としてレールにはまらないためにアルバイトしてますみたいな人と同じような感じになっちゃいますね。とりあえずアルバイトがちょろそうだからやってますみたいなことになっちゃうわけじゃないですか。なんで意地悪な言い方をすると、実現が難しすぎるように見えるので、その実現までのプロセスも地味じゃないですか。だからちょっと避けて通りたいっていう か仮の姿を過ごしつつ、本丸はスマートに立ち上げるようなところまでいかないと立ち上げませんみたいな話をしてると思うんで、もね、学校を作るなんてのはある種壮大なプロジェクトなわけで、予定通りなんか絶対いかないし、泥に顔がべちゃってついちゃうことだってやっぱあるやもしれませんよね。そうするとやっぱきっと早い方がいい、そういうのは早い方がよくて、であればやっぱりその途中でですね、あ、なんか違うかも、私のライフスタイルではこれをやりたいことではなかったわと思う日だって来るかもしれないし、その時はえへへって頭かいて別のことをすりゃいいと僕は思っていてですね、って考えると交渉を大事にですね、全く別のことをしながらその準備をするというのはすごく無駄は人生にないんだけど、無駄が多くなってしまうんじゃないかなと思ったりするわけですよね。準備のための準備みたいなことに、ビジネスのためのビジネスってなるし、往々にしてそれは自分がやろうとしているよりもちょろそうに見えるものを選んでるつもりだけど、ちょろい商売なんかないぜって話をまずしたいし、でもう一個大事なことがあります。もう一個は未来の、ここからが今年の新年初めのテーマにね近づいてくるんですが、未来の時間というのは僕は遠いほど、遠ければ遠いほど確実性が下がると思うんですよね。というかそう言われているんですよ。未来の出来事は時間が遠い未来なら遠い未来ほど不確実な感じが増すんですね。つまり今晩のことというのは確実性が結構高いんだけども、来週週末とかになると不確実なことが多すぎるってことなんです。だから例えば、自分の健康だったりとか自分の趣味思考の変化とか、あと経済状況とかね、あと価値観とか家族の環境、家族の健康、家族の状況、あとまあ感情ですね、あと世の中です、世の中とかトレンドって考えていくと、もう5年先とか10年先のために今を犠牲にするっていうのはもうそもそもしんどいんですよね。だってもう変わっちゃうからって考えると、まあ例を言うとね、細かい例を言うと、今からブログを書くぞって決める人は成長するけども、週末にまとめてブログを書くわと言っている人で今日眠りにつく人はやっぱり何も変化をしないと。なぜかというと来週末にはまた別のことが起こっていて、よし再来週にはやるぞって言ってるからなんですよ。そうじゃない、今日だけはやるぞと言ってる人がやっぱ成長していくということになるわけですよね。ってなるとやっぱり年も明けましたけどね、来年の正月は何をしていようと、来年こそは例えばハワイに行こうとかっていうのは結構ナンセンスでもないのかもしれないけど、でもやっぱり今年行くべきなんだろうと思いますね。なんかハワイの話になっちゃった最後ですね。ですからさっきの話を戻します。ビジネスのためにビジネスをするっていうのも結局一緒で、やっぱり今始めてですね、 そして今始める時には何ができるのかと、いや急に学校できないじゃないか、いやだって資金調達の手はね打ってみたんですかって話になるわけで、言い訳できる内容っていうのは実はないんです。そんなにハードコアにですね商売しろなんて思いませんけどね、性格がありますから。だけどそこには言い訳は一つも本当はないんですね。だから実は自分はちょろそうな商売を選んでいるなというふうに思ってるとすると、職業に寄せんは、まあ、世の中にあるんだろうけど、本当はあるんだろうけれども、ビジネスの種類としてなんかな、どっちかが強烈に楽とかちょろいっていうのはまああんまないんですよと思うとですね、自分の考え方を見直すきっかけにしていただけるのかなというふうに思って今日お話をしてみました。まあね、細かいことをやらしいことをなんかちょっとマイナスなことを言ってもいけないけれども、新年からね、だけど来年の年始はですね、我々は何をしてるかなんてわからないんですよ。やっぱり今できることをやっていくということでしかないし、そうしないと未来を楽しみにして今を生きるなんていうのはものすごくこう時空の考え方からするとちょっとわけわかんなくてですね、やっぱり今の連続でしかなくてと思いますからね。そうなるとやっぱりよくわかんない未来みたいなことのために何かみたいなのは、やっぱりビジネスのためにビジネスってのと一緒のようにね、やっぱり良くないというふうに思いますね、ということで、ございます。なんでね、ちょっと僕の近況の話にちょっと突入しますけれども、今ハワイにいますね。で別に僕はなんつうのかな、芸能人とかねセレブ気分で、いや僕ら家族はいつもハワイですから、なんというような感覚で来てるわけではないんですわ。当然仕事はものすごくこんだけ長くいればがっつり入りますし、まあそれはそれでやってますしね。ちょっとハワイの気候にほだされて環境が良すぎてですねボケちゃうところもありますけれども、でも仕事はしっかりをしていこうと思っていますしね、多少無理しては来ていますよ。だけどやっぱりなんていうのかな、そういう身分になったから来てるというよりも、まあ来たいから来てるということだけでしかないし、いやもうちょっとね事業に余裕が出てからそういう生活をしようとか、よし、ダブついた金が2億、1億、2億ぐらいこっちのコンドミニアムしますからね、たまったら今度買うぞとかね、じゃあそこまでは温泉旅行で我慢だという方法もあるんだろうと思いますし、それも僕は好きは好きなんですけどね。だけどやっぱ個人的にはこれをしたいと思っているし、家族の環境だったりとかね、子供たちがいろんなスポーツにはまっちゃってね、クラブ活動なんかでハマったらこっち来れなくなっちゃいますからね。そうすると来れると思う瞬間、つまりショートスパンの半年とか、飛行機の関係もあるから半年後とかでしか予約できないんだけど、そういう時にやっぱ来ないといかんなと、まあ僕は来たくないなとか、やめとこうかなと思えば来ないと思うんですけど、そういう時にやっぱ来とこうかなと思うんですよ。海外にいつも行ってるのも好きで行ってるんでしょって言われたらそれまでだけれども、やっぱあれもそんなに別に来年に持ち越したりとかしたっていいことってたくさんあるとは思うんですけどね。でもそういうのっていうのは刹那的に続いていくんだなと思うのでね、やっぱりよっぽどまあどうしようかなと思う時に行かないこともありますけども、行きたいなと思った時に我慢をするという行かないというのはね、極力やめようかなというふうに思ってますね。まあその分たくさん頑張らなくちゃいけないことはいっぱいあるんですがと思っていますので、まあ目標云々という話は年末にしましたんでね、新年にとってはやっぱりまあベタですけど今を生きると言いますかということかなと。で今先取りした経験をしたところで未来に、まあ絶対それで悩むのって結局お金でしょ、みんなお金だったりとかじゃないですかというところをね、バックアップするのは後でもきっとできると思うので、やっぱり今できる経験というのはすごくもう一回取れない時間なんでね、40超えたからそう思うんですかね、50近くなってきましたがと思う今日この頃ですので、33、4、5、6歳ぐらいでね、30歳から36歳ぐらいの人でなんかまだまだ時間があるなと思ってて、まあ一向に行動しない自分がイライラするんですなんて人もいらっしゃるかもしれないけれども、一番35、6歳とかってねピンとこないんですよ、その時間の考えがね。僕はそうだったんで、起業したのがちょうどそれぐらいでしたけど、なんかねピンとこないんですよ。だけどまあぜひね、それをピンとくる1年にするだけでも、目標設定云々とかね、モチベーションがどうとか、ビジネスモデルがどうのこうのとかね、 ネットマーケティングがどうとかね、あのいやビットコインがどうとか仮想通貨がそんなことをどうでもよくて、多分その残りの時間をピンとくる人になるだけでものすごい飛躍をなさるんじゃないかなと生意気ながらに思ったりしますんでね、あの僕もまだまだいろいろやっていきたいなと思っている一年ですので、お互い頑張っていきたいなと思って今日のコンテンツは締めくくらせていただきたいなと思っております。あ、でハワイの話忘れちゃった。でハワイね、楽しかったです。で、今年はね、いろいろできまして、まあ、明日帰るんですけど、まあ、仕事も結構しましたよ。だってね、僕無料のコンサルティングをやってますけど、自分の担当した無料コンサルだけでもね、50時間以上喋ってますよ。もっと喋ってるかな。ハワイにいる間にね。で、あ、ハワイなんすかなんて言いながら、そうなんですよ、つってやりましたけど、実際は、景色は超いいんだけど、コンドミニアムにこもりっきりみたいな日はね、コーヒー6杯飲みましたみたいな日も、たくさん、実はありました。で、いろいろ考えることもできたんでね、やりました。でもね、遊ぶこともいろいろできまして、サーフィンは毎日、おかげさまで、行きましたしね、すごく楽しいサーフィンをたくさん毎日しましたけども、サーフィンはライフスタイルだとよく言いましたけど、それを本当実感した滞在ですね、毎回毎回ね。それはそうとして、初めてのことも結構やりました。何回も来てるのにね。ダイヤモンドヘッドっていうの知ってます？ダイヤモンドヘッドって有名なハワイの写真の山があるじゃないですか。あれって登れるんですよ。で、子供でも登れるぐらいのトレイルのコースなんですけども、これがまさかのクローズでして、冬に来たらですね、ハワイの日の出が遅いもんですから、ダイヤモンドヘッドが6時に開いて7時前に日の出なので、朝日が見えるんですよね。それ狙って行ったんだけど、まさかのクローズしてましてですね、できなかったんです。で、そのダイヤモンドヘッドの山登りは僕ら毎年家族でやるという恒例の共同作業というふうに僕は勝手に決めてんですけど、できなかったね。ショックだったんで、ピルボックスっていうね、もうちょっと急な崖を登るようなですね、トレイルに行ってきました。で、うちは一番下のあのチビが6歳なんですけど、彼が大丈夫かなと思ったけどね、意外と高い山もね、こうなんつうの、本当にね、ジャングルジムみたいにこうよじ登るんですよ。手でよじ登るようなこともあって、ものすごい僕は高所恐怖症からめっちゃ怖かったんですけど、彼女たちはね、頑張って登って、さすが体力があるみたいで登り切ることができましてね。やっぱなんか家族で共同作業って、僕は本当にそういうことが全くできてない人なので、やることがいつもないんですけども、みんなで一つのことができたんでね、すごく良い、個人的には良い時間でしたね。だからトレッキング結構いいじゃんみたいな、私マラソンやとか、私は海嫌い、水嫌いとか、なんとか嫌いとかなるじゃないですか。だけどトレッキングだけはね、全員楽しそうにしてたので、あ、これはいいかなと思って、日本でもちょっとね、気軽にできるところを探してみようかなと思います。ハワイでもね、いっぱいあるらしいんで、どんどん彼らの成長とともにやってみたいなという気持ちが芽生えたトレッキングでしたね。まあ、興味ある方は僕、インスタとフェイスブックに上げたんで、どんなところか見てもらえればいいのかなと思いますが、こんな感じ。あとね、サーフィンです。サーフィン僕は個人的に毎日行ってましたけど、子供もね、上の子も大きくなったし、下の子も小学3年ちょっと泳げるようになりましたんで、サーフィンをしても良いという感じなんですよ。だから親子3人でね、僕が下の子を、僕は普段ショートボードって短いボードを自分では乗るんですが、長いボードですね、ロングボードって言うんですけど、ロングボードに子供を乗せて、僕も乗って、2人乗りですよ、して。で、お嬢ちゃんの方は、もうちょっと短い板にね、1人で乗れるんで、乗して。で、3人で波待ちしてサーフィンみたいなことが結構何日かできましてですね、これは子供たちも楽しいと言って、くれたので、僕にとっては結構誰でもね、サーファーのお父さんだったら夢見る光景だと思うんですが、お、やっとできたぞということでね、結構それっぽくなって、理屈抜きに僕は楽しかったんでね、また日本でも継続的にそういうことをさせてあげたいじゃないな、僕がしたいですということになるのかなと思ってね、大人になったら一緒に波待ちするという一抹の期待を抱きながらですね、やりたいなというふうに思いましたね。でもなんか面白いですね。そろそろ夏は一月ちょっといますから、長すぎるんでね、いつもね、日本に帰ったら何食べるなんて、ハワイはやっぱ食べ物が美味しいかっつったらそこまでではありませんので、 何食べるなんて話をしてるし、今回もそういう話をもうすでにしてるんですが、やっぱりね、明日帰ると思うとすごくみんな寂しいねなんて言ってるんで、こういうエリアはやっぱり珍しい、すごく良いところなんだろうなと思いますね。皆さんやっぱり単価も高いし、ビザの問題もあるだろうから、ずっと住むためには、この楽園に住むためにね、すごくたくさんのものを犠牲にしている人も、犠牲っていうか差し出してる人も多いのかなというふうに思いますけどね。だからそういう人には比べ物になれませんがね、ここにちょっとでも入れたということが、入れるということがね、やっぱりありがたいなと思いながら、また泥のように、働こうかなと、まあ、誓った最後の夜で、ございますね。まあ、あとね、ゴールドコーストに僕行ってからすぐにこっちに来たので、ゴールドコーストでお会いした方々とのそこ相談も結構電話で喋ったんですけど、その方々と喋っててね、決まって言われたのはハワイにいるんですよなんて言うと、あ、ゴールドコーストとハワイどっちがいいですかとかね、すごい聞かれました。だからやっぱり気候的にも似ているし、夏はね似ているし、雰囲気も似てるんですよ。やっぱビーチサイドですからね、似てるんですけど、サーファーのねパラダイスだとか、そんなの全部似てるんですけど、やっぱり皆さんゴールドコーストとかバイロンベイとかブリスベン、あの辺のエリアですね、とハワイというのを移住先としてね、比較検討された方が多いんですって。で、その結果ビザの問題も多いと思うんだけど、ビザの問題で仕事も含めてね、ビザの問題で移住しましたと、をオーストラリアに決めましたって人もいれば、やっぱマイルとか、フィートとかっていう話よりもキロメータルとかセンチメータルっていうのが相性がいいから、でハワイはねアメリカだから左ハンドル右側通行ですけど、オーストラリアはイギリス式だから右側ハンドルの左側通行で、日本と同じなんですよ。だから文化的なこうイメージがつきやすい、まあ英語は英語なんだけども、オーストラリアはつきやすいので、多分とっつきやすい、つまり奥様を連れて行こうと思ったり、彼女と行こうと思ったり、逆に旦那を連れて行こうと思ったりの時に、すごく子供たちもそうだけど、とっつきやすいというのもあるし、あとビザのなんつうのかな、ダイブの仕方といいますか、ビザの獲得の仕方がバリエーションがすごく恐れはあるというふうなこともね、教えていただきましてですね、やっぱりそういうところがあって恐れを選ぶ方も多いようですよね。だから両方検討した上で、どちらがいいというふうに決められている方も多いと思うから、そういう比較をして質問されたことがあまりないので、なかなか面白いなと思って聞いてましたね。僕にとってはどっちもすごいいいところだなと思ってましたんで、優劣なんてつけようがないんですけどね、すごくいいところだなというふうに思いました。まあまあそんなところで、ございます。はい、じゃあまた今年も、張り切ってお届け。多分今年はもう少し、時間軸が上がってきたらですね、ペースを上げていきたいと思いますし、あとですね、コンテンツラボクラスといってですね、僕自分のコンサルティングのメンバーさん向けに毎月限定セミナーということで、いろいろ学習できるトピックをお送りしているんですよ。もう少し格論です。ビジネスのもう少し格論ですね。例えば先月だったらメルマガ最強、結局メルマガを最強だよね説みたいな、でその効果的な使い方からペケペケまでの A to Z みたいなコンテンツを喋ったりとか、その前は Facebook の類似オーディエンスがいいのでこうやって使いましょうとか、こういう商材がいいぜみたいな話とかやってるんですよ、実はね。で、そういう格論ってこのポッドキャストってなかなかやってこなかったので、それをですね、一部、全部はね、メンバーさん向けに大切に取り下ろしている内容ですから、当然話せませんけれども、遡ってですね、トピックで一部だけでもお話しすれば、きっとお役に立てることがあると思ったので、それをですね、定期的にお披露目するような配信をしていきたいなと思って、おります。手続きに多分1回ね、うちの山口よしこさんが送ったというふうに思うんですけれども、あ、まだポッドキャスト送ってないか、多分メルマガの方では送ってると思うんで、メルマガまだ登録しない方はね、チェックいただければ、たまにそれが届くようなコンテンツラボクラスが届くようになりますので、見てみていただければ。ポッドキャストは僕は僕でこれ配信していきますけれども、そういうクラスのコンテンツもちょっとね、混ぜていきたいなと思っている今日この頃でございました。あとゲスト対談もね、最近してなかったので、またどんどんどんどん追加していきたいなというふうに思っております。はい。あ、 あとですね、最後にお知らせがあります。お知らせ、お願いがあります。実は最近ですね、クラウドファンディングって分かります？クラウドファンディングがすごく流行ってるんですけど、クラウドファンディングっていうのは簡単に言うとですよ、簡単に言うと何かある商品を作りたいと。例えば最近だったらね、メガネの形をしたカメラがあってですね、メガネの形をしたカメラがあって、それってセンサーが入ってて、こうウインクをすると、ウインクをしたことを反応してカシャってシャッターが切れるようなメガネ型のカメラなんですよ。で、当然盗撮で使うとかって意味じゃなくて、両手が塞がってるところですよ。工事現場とか、職人さんの手元を映すとか、料理人の手元を映すとか、もしくは赤ちゃんを抱っこしてるときに赤ちゃんの表情を撮るとかですね、あるじゃないですか、そういうのって。あと防水だったら海の中でもいいと思うんだけど、子供を抱っこしながら写真を撮るとかいうようなね、もうミッションインポッシブルに出てきそうなカメラがあるんだけど、それを作りたい人がいますと。で、これを作った暁には、これすごいいいものでしょと。で、これを作った暁には欲しいですかというふうにして、シーンをつなるわけですね。そこで、あ、俺欲しいって言ったら、じゃあ2万円払ってくださった方には3万円本来する金額のものを1台差し上げましょうとか、4万払っていただければ2台差し上げましょうとかっていうふうにやっていくのがクラウドファンディングなんです。だから寄付っていう要素が強いイメージがあると思うんだけど、今のクラウドファンディングの潮流は完全に先行販売、つまりネットショッピングに近いです。あ、これ欲しいなと、まだ物がないのかもしれないけれども、できたら俺にもちょうだいよというような支援の仕方が多いですね。もしくはもともと商品があるんだけども、さらに広めたくて、これ欲しいですかってやる、もう完全にネットショップなんだけど、だから通販みたいなやり方をする場合が多いんですよね。もちろん理念があったりとか面白い商品が混ざっていることは確かなんだけども、そういう意味でクラウドファンディングはすごくまた勢いを増してきています。で、特にサイバーエージェントと、日本の場合はサイバーエージェント上場企業と、あとツタヤさんですね、ツタヤさんがそれぞれクラウドファンディングの業界に参入しましたんでですね、やっぱり広告宣伝力が半端ないので、それで一気に膨らんだ感覚があるなと僕は思っていますね。今年跳ねるんじゃないかなというふうに、もう十分跳ねてらっしゃいますけどね、思いますね。キックスターターまでは出資額いってなくても、最高額で5、6000万とかね、集まってるものってザラにありますから、すごいなと思って見て、おります。まあその話は今度もっと詳しくさせていただきたいと思います。それでもね、で、今回ですね、僕らのクライアントさんでオーダースーツをベトナムから格安ですごい最高級生地で送っているオンラインショッピングのスーツ屋 .com という会社があります。これは僕も10年来のお付き合いでずっと手伝っていますが、このスーツ屋 .com のスーツをですね、この度クラウドファンディングにかけることになったんですね。当然僕が煽ったわけですけれども、やりましょうということでお膳立てをしてやっていくんですよね。で、読者というかリスナーの方にね、お願いがありまして、このクラウドファンディングについて、どういうからくりでということは当然これからもシェアしていきたいと思うんですけども、この結果の計測もこれからしていきたいので、これを皆さんにシェアしたいと思いますけれども、このね、オーダースーツを買いませんか、オーダーシャツを買いませんかという、クラウドファンディングをしてます。で、幕開けというクラウドファンディングのスタンドでスーツ屋のクラウドファンディングをするんですけども、これがね、1月の19日にスタートするんですよ。なので、この1月19日にスタートした時に、このクラウドファンディングって実はからくりを全部言いますとね、初日にですよ、目標金額だったりとか目標の支援者数が一定量3割ぐらいをバーンって超えると、露出が一気に増えるので、成功というのはつまり50万集めたかったら50万超えるとか、100万集めたかったら100万以上超えるとかいう意味なんですけどね、その成功の定義が 30% を超えるってこと、そのね、ブーストをテスト的にかけてみたいんです。で、この結果を全部このポッドキャストでシェアしますんでですね、できれば興味がある方もない方もですね、このクラウドファンディングに協力してほしいんです。で、 スーツとかシャツが欲しい人は当然いい商品ですからね、買っていただいてもいいのかなと思いますけれども、確かに格安で提供されてますからね、買っていただければありがたいですが、一つね、ひっそりとその社長の田中さんとですね、僕が取り下ろしでクラウドファンディングのいきさつも全部ひっくるめて、あとこれまでのスーツ販売リニューアルを4月からして売り上げを相当ね、倍数で増やしてきたんですが、このからくりもですね、インタビューで、全部取り下ろそうと思ってます。これは僕がインタビュアーでやりますけどね、僕も話します。で、彼にもインタビューして、このね、取り下ろしの音声を皆さんに配りますんで、そのクラウドファンディングの支援額が1000円なんですよ。これは1000円以下にはできなかったので1000円にしたんですけど、この1000円でできればね、助けてください。で、当然やっていただければその音声はお配りしますし、これから僕が彼と会ってですね、収録する予定も入れてますので、そういう特典にしてみました。僕のリスナーの方はビジネスの方が興味あると思いますので、クラウドファンディングの、もう一回言いますよ、スーツを販売するためのクラウドファンディングに参入します。で、僕は今年クラウドファンディングというマーケットエントリーの仕方というのが、プロモーションの仕方が跳ねると読んでいますので、やってみたいんですね。やってみたい。で、これを試してみます。で、当然サクセスをさせるためにやるべき手順は踏んでいくんですよ。踏んでいくんだけど、その中に初日にスタートアップダッシュで支援者を増やす必要があるので、1月19日が初日ですと。そこでスーツを買ってくださったりすれば当然嬉しいけれども、スーツを買えなんていうオーダーをするつもりはないので、その代わり、皆さんが興味がありそうな、音声を取り下ろします。それはクラウドファンディングのいきさつだったりとか、結果効果計測だったりとかいうこともそうだし、あとスーツ販売についてどんなふうにこれまで伸ばしたのかという話を、アップデートした内容を赤裸々に語っていきます。この音声を1000円で、配りますのでですね、1000円という金額、高いか安いかは決めていただければいいと思いますが、支援をいただければこの二重に結果が説明しやすくなるので、ぜひ助けてほしいということで、ございます。もう10人でもね、20人、5人でも10人でも20人でもこれ助けていただけるとめちゃくちゃ助かるんです。ですから、ブーストがかかるんでね、なので支援者が初日にパンパンパンパンパンと増えると、すごく効果があるので、できれば1月19日にですね、スタートしますので、幕開けの、スーツ屋の、スーツのですね、プロジェクトで、ぜひ支援をいただければなというふうに思って、おります。これね、多分もう一回言わないとわからないと思うので、今日1月11日ですからね、もう一回もしかしたら僕はこの話をするかもしれませんが、その時また付き合ってみて、ください。はい、それでは今日はなんか珍しくお願いをしましたけども、こんな話も今回はね、今年は皆さんどんどんしていきたいと思いますから、ぜひぜひまた絡んでやってください。それでは今年もよろしくお願いいたします。皆様、良い週末をじゃないですね、今日何曜日ですか、木曜日ですか。じゃあ、今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。